一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにして新しい一日を私たちに与えてくださり、新しい命を私たちに与えてくださり、心から感謝いたします。そして今日このようにして聖日礼拝を備えてくださり、ありがとうございます。このようにしてイエス様を礼拝することができて、心から感謝いたします。この礼拝の上にイエス様の霊である聖霊様が熱く臨んでくださいますように、この礼拝を豊かに祝福してくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ぎますけれども、このしもべを強めてください。どうか十字架の恩知恵によって清めてください。そして天使をあなたから示されたことを大胆に分かりやすく語ることができるように導いてください。この礼拝を主の御手に委ねます。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日もこのようにして皆様と共に聖書の御言葉を分かち合うことができ、感謝いたします。今日この時間はマタイによる福音書の18章から愛と許しの人へというタイトルで御言葉を語らせていただきます。マタイ伝の18章でイエス様は言われました。7を70倍するまでに許しなさいと、それように言われまして、その後許すということが一体どういうことかということを例えを持ってお話をされました。ものすごい例えです。王様と家来が出てきます。そして家来は王様に対して借金を負っておりました。なんとその額が1万タラントンだったというのです。いつもこのところから語られますけれども、日本円に換算するともう5000億6000億に円に換算する額だと、それように聞いております。もう天文学的数字の借金をしている人がおりまして、それで王様から、おいお前ちょっと借金を返せと、そのように言われました。そのしもべは、もうちょっと待ってください、返します、絶対に返しますからと、言いました。その姿を見た王様がかわいそうに思って、なんと1万タラントの借金を許してやったというのです。なんていう気前のいい王様でしょうか。このしもべは借金を帳消しにされて、もう喜んで出ていきました。ところがそのしもべが歩いておりますと、そのしもべに借金をしている男が現れました。でそのしもべは、おいちょっとお前借金を返せと、そのように言いました。その額、100デナリだったと言います。だいたい100万円ぐらいだろうということです。それでその男が、いやもうちょっと、待ってくれと、もうすぐ返すからと言ったけど、許してやらなかったというのです。それを聞いた王様がカンカンに怒りまして、そのしもべを呼び出して、おいお前、1万タラントン許してやったじゃないか、なんでお前は100万円の罪を許してやらないのかと、借金を許してやらないのかと、そのように言いました。お前ちょっと6000億円1万タラントンの借金やっぱり返せと、絶対に許さんと、そのような例えを話されました。王様、これは主なる神様のことです。しもべ、それは私たち人間のことです。1万タラントン、これは私たちが主なる神様に対して負っている罪の代価です。父なる神様はそれほどの、もうはっきり言って返すことのできない罪の代価を帳消しにしてくださいました。神の御子イエス様の十字架を通して、私たちは本当に父なる神様の前に許されるものとなりました。そしてこのマタイ伝18章の例えを通して、本当に心から許すことをイエス様は弟子たちに迫りました。隣人の罪を許しなさい、憎しみを捨てなさいと、そのように迫られたわけです。人を許すこと、憎しみを捨てること、簡単ではありません。なぜでしょうか。自分に痛みが伴うからです。敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとイエス様は言われました。これは努力目標ではありません。これはイエス様の命令です。私たちは このイエス様のチャレンジに対してどのようにリスポンスされるでしょうか。敵を愛する、これは人間の力でできることでしょうか。できません。私たちは表立って人の悪口は言わないかもしれません。しかし心の中まで自分の思いをコントロールすることはできるでしょうか。できません。ではどうすればいいでしょうか。ちゃんと聖書の中に答えがあります。ガラテヤ書という手紙の中にこのような言葉があります。ガラテヤ書5章16節、有名な言葉です。霊の導きに従って歩みなさいとパウロは言っています。イエス様を信じて生きるというとはどういうことか、そのことの根本がこのガラテヤ書に記されております。御霊によって歩きなさい、これは命令形です。そしてこれは現在進行形の形になっておりますので、御霊によって歩き続けなさいというそのような意味になります。私たちが呼吸をするように、日々日々聖霊様の恵みに預かるようにと、そのようにパウロは勧めをしています。聖霊なるお方は私たちに一体何を指し示すのでしょうか。それは十字架のイエス様です。十字架につけられているイエス・キリストが聖霊様を通して指し示されていくようになります。聖霊様のお働きによってイエス様から流される十字架の恩知恵が私たちにも注がれていきます。そして私たちは日々罪を清められていきます。そして私たちはいつもイエス様にあって新しいものに作り変えられていくのです。今日皆さんと一緒に詩編の一編を購読しました。このように書いてあります。詩編の一編一節をお読みします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木だと、そのように詩編の作者が言っています。主の教えを愛している人、その教えを口ずさむ人はイエス様の流された十字架の恩知恵を、すなわちイエス様の命に預かり続けていくのです。詩編の一編には日々御霊によって歩き続けていく、イエス様の命に預かり続けていく人の姿が記されています。そのような人は時が来れば実を結んでいくようになります。葉はしおれることがない、その人のすることはすべて繁栄をもたらす。時が来れば実を結んでいく、木を植えても実は一日でなるものではありません。時間がかかるのです。しかしイエス様の霊である聖霊様の導きを受けて歩み続けていくときに、確実なる信仰生活を送り続けていくときに、良き実を結んでいくようになります。どのような実を結ぶのでしょうか。ガラテヤ書の5章に記されています。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制が私たちの心の中になっていきます。私たちの第二の性質となっていきますと聖書は私たちに約束をしてくださっています。イエス様は言われました。天のお父様が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいと、そのように言われました。私たちは日々日々イエス様の霊である聖霊様を求めて祈り続けていきたいと思います。いつもイエス様の十字架のお姿を聖霊を通して指し示されながら、私たちもイエス様のように心から隣人を許す者、愛する者に作り変えられていきたいと切に願います。一人の方の証を紹介させていただきます。コーリー・テン・ブームという女性の証です。彼女はオランダの人です。それで彼女は5人家族の中で育ちました。それで第二次世界大戦が始まりまして、 オランダはドイツの侵略を受けるようになりました。そして、皆さんご存知の通り、ナチス政権がユダヤ人を迫害し始めました。その動きに対してその小売店ブーム一家はその動きに抵抗しまして、逃れてくるユダヤ人をかくまうようになりました。しかしある時、裏切りに遭いまして、一人の男から裏切りに遭いまして、それが見つかってしまいました。それで秘密警察に捕まりました。収容所に入れられました。苦しい生活を送るようになりました。その中でお父さんが亡くなりました。お兄さんが亡くなりました。お姉さんが亡くなりました。そして家族を裏切ったそのスパイに対してものすごい憎しみが湧き上がってくるようになりました。それで収容所でお姉さんが亡くなった後、奇跡的にそのコーリーさんは釈放されるようになりました。そして戦争が終わりました。その後コーリーさんはイエス様の本当にお取り扱いを受けて、聖霊様の恵みを受けて、イエス様の愛を伝える人になりました。時を経てその一家を裏切ったその男が捕まりました。裁判を受けました。死刑に処せられることになりました。その時、彼女はですね、イエス様のお取り扱いを受けました。イエス様の恵みによってその憎しみを取り去られて、そればかりではなく敵を愛する力が与えられたと言っています。そしてその死刑宣告を受けたその裏切った人に対して手紙を送って、そのイエス様を信じるようにと伝道したというのです。それでコーリーさんはもう憎しみに打ち勝つことができたと、そういうふうに思っていました。しかしその後再び大きな信仰のチャレンジを受けるようになりました。コーリーさんがドイツで、戦争中本当に苦しめられたドイツで伝道集会を導いていたときに、一人の男の人が静かに歩いて前に出てきました。コーリーさんはもう固まってしまいました。その動くことができなくなってしまいました。その人を知っていたのです。どんな人だったんでしょうか。収容所でものすごく、ひどいことをした看守の一人だったわけです。でこの目の前にいる男の前で裸で歩かされてしまった、忌まわしい恥辱の記憶がよみがえってきました。彼の前を本当に裸で歩かされたお姉さんはその男に苦しめられて命を落としました。もうどうしても許すことのできない男だったわけです。その前に出てきた男がコーリーさんに言いました。私は戦争が終わった後クリスチャンになりました。神様が私の罪を許してくださること、本当に感謝です。そしてあなたの口からも聞きたいのです。あなたは私を許してくれますか。あなたは私を許してくれますかと。で男が手を差し伸べました。ものすごい苦しみをが彼女を襲ってきました。もう許さなければいけないけど許すことができない、もう激しい憎しみ、敵意にもう心が支配されておりまして、その心はもう完全にもう凍りついておりました。コーリーさんは叫びました。心の中でイエス様助けてください、私は手を差し出すことはできます、しかし心が伴いません、どうか許す心を与えてくださいと祈りました。コーリーさんはもう必死に手を差し出しました。機械的に手を差し出したんです。その時信じがたいことが起こりました。聖霊様が働いてくださったのです。電流のような力がコーリーさんに働きまして、イエス様から来る許しの愛が腕を伝わって走ってきた。そして大きな許しの愛がコーリーさんの全身全霊を打ち貫いたというのです。それで涙を流しながらコーリーさんはその男に言いました。兄弟よ、私は許します、と心から許しますと、コーリーさんはこのことを後からこのように言っております。私は 神の愛を強く感じた。その時ほど神様の愛を強く覚えたことはありませんでした。これは私の愛ではないということが分かりました。私は努力しました。しかし私には力がありませんでした。これは神の愛です。ロマ書5章5節に記されている聖霊の力です。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているからです。このことを体験しましたと、まあ、そのように証しをされました。ものすごい証しだなと思って本当に心が震えました。私もこの世に行きたいなと本当に願いました。イエス様を信じて、イエス様を私たちの魂の中心に迎え入れて、日々イエス様と一緒に歩むこと、これを信仰生活と言います。イエス様は言われました。敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。ここを生きるところにクリスチャンとしての生き様があります。今この時私たちのうちに愛の泉は本当に湧き上がっているでしょうか。イエス様は言われます。1万タラントンの罪を許されたのだから、あなた方も100デナリを許してやるべきではなかったか、憐れんでやるべきではなかったか、何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。イエス様は今日も私たちに聖書の御言葉を持って迫っておられます。これは私たちが日々問われていることでありますし、私たちが天国に行って天国の門で本当に問われることです。ここをクリアしなければ私たちは天国に入ることはできないわけです。もう一人の方の証を紹介させてください。この証をお話ししてもう終わります。まあ、以前もお話ししたことがあるんですけれども、福岡市の筑紫野市にバプテスト教会があります。筑紫野南キリスト教会というんですけれども、そこの信徒さんの証です。まあ、斉藤さんという方の証です。斉藤義彦さんの証をしたいと思います。斉藤さんは30年ぐらい前にお父さんを天に送りました。末期がんでした。そして最後は緩和ケア病棟に入りまして、まあ、最後の時を迎えました。ホスピスに入ったわけです。で最後治療を受けて、それで意識がなくなりまして、もう家族はもうこのまま終わりかなと思ったそうです。しかし3日過ぎますと、お父さんが元気になってまた目を覚ましたというのです。で目を覚ましたお父さんはもう明らかに変わっていました。表情が頑固な表情が柔和な幼子のような笑顔に変わっていたわけです。それでお父さんは話し始めました。何を話し始めたか、昏睡状態に陥った時のことを話したというのです。私は天国に行ったんだと。で天国の門らしいところ、ゲートに行ったと。そこに真っ白な光り輝く方がおられたと。でその方から言われたと。何と言われたか、今まだあなたを天国に入れることはできません。もう一度家族のもとに戻りなさい。そして息子さんと仲直りをしなさい、和解をしなさい。そしてこのことを天国の門の天国に行ったことを周りの人に証しをしなさい、それから来なさいと、そのように言われました。それでそのお父さんは分かりました、あなた様が言われた通りにいたしますと、そのように答えましたと、そのように証しをされました。それでこのような証しを聞きますと、あ、天国は本当にあるんだなということが分かってきます。しかし話はそれで終わりませんでした。で険悪であったお父さんとその義彦さんとの関係がこの後和解に導かれたというのです。なぜ関係が悪くなったか、それは15歳ぐらいから、思春期が始まるんですけれども、その時にお父さんとの仲が悪くなったと。どういうことかというと、お父さんがそのお父さんの願う道にその息子を会いますようとしたというのです。それで義彦さんは その進路どういう道に進むべきかっていう、それをその自由を全部奪われてしまったと。その結果自分はこの世の一流と言われる高校に行くことができなかった、一流と呼ばれる大学に入学することができなかった、一流の会社に入ることができなかった、お父さんの期待に応えることができなかった、自分はダメな男だなと、まあ、劣等感に苛まされて心を病むようになりました。就職をしました。しかしもう心が病んでいるためにうまく仕事ができませんでした。家に引きこもりがちになりました。毎日死ぬことばかりを考えていました。そんな時、その妹さんがいたんですけれども、妹さんが、私教会に誘われたんだよっていう話を持って、話をその家に持ってきました。それで妹さんは家庭教師をしていました。それで家庭教師に行っていたところがクリスチャンホームでした。それがきっかけで斉藤さん一家は教会に導かれるようになりました。で教会に出席するようになりました。気持ちが明るくなりました。教会に行き始めて半年後、家族全員が信仰を告白するようになりました。イエス様は救い主ですと、そのように告白するようになりました。斉藤さんはマタイ伝11章28節の御言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、この言葉で心の解放が与えられ、救いの確信が与えられました。そして家族4人全員バプテスマを受けました。30年以上前のことでした。しかしながらクリスチャンが、クリスチャンになった後もその古い罪が処理できなかったというのです。心の奥の奥底に進路を自由に選択させてくれなかった父に対するもう本当に許せない気持ちが残っていた、もう憎しみが残っていた。それを思うともう時々もう息が苦しくなったと、まあ、こういう話を聞きますと、まあ、息子も来年、まあ、大学の編入試験を多分受けると思うんですけども、まあ、なるべく、まあ、息子の意思を尊重してあげないといけないなと。本当にたとえこの教会を去ることになっても痛みがあってもそれはやっぱり本当に許して送り出してあげないないけないななんて思います。まあ、現在それで斉藤さんの証ですけれども、現在与えられている病気も、まあ、その心の病もその時に発病したものだったと。でバプテスマを受けて、まあ、10年後にクリスチャンの方との結婚が導かれた。そして毎週その礼拝には出席していても、心の憎しみ、心の中にあるお父さんに対する激しい憎しみがどうしても消えなかった。ダメだダメだと思っても消えなかった。でお父さんとは、まあ、そういうその感情を出さずに表面上うまく付き合っていたわけです。その苦しみをイエス様だけがご存知でしたと、そのように告白しておられます。しかしそのような苦しみから解放される時が来ました。それで昏睡状態から目覚めたお父さんがその息子さんに話をしたというのです。このように言いました。吉彦、今まですまんかった。お前のせいで、俺のせいでお前をずっと苦しめてしまったと、涙を流しながら、まあ、言ってくれたというのです。まあ、その瞬間吉彦さんの中からお父さんに対する一切のそのわだかまり、憎しみがスーッと消えていったというのです。同時に一度も聞いたことがなかった言葉であったために、もうものすごい感動がもう込み上げてきて、もう体が震えたというのです。そしてもう涙が止まらなくなったというのです。そしてその吉彦さんもお父さんに対して、 お父さんごめんと、そのように謝ることができた。そして本当に和解することができたと、そのような素晴らしい証を読ませていただきました。イエス様の十字架の愛による勝利です。まあ、もう本当に長い証なんですけれども、途中、まあ、大事なところだけを紹介させていただきました。まあ、斉藤兄弟の証を通して、天の国、天国は 神の支配の領域であることが分かりますし、憎しみの心を持って天国に入ることができないんだということが分かってきます。そして斉藤兄弟の和解の証を通してイエス様と一緒に歩むことの素晴らしさを本当に深く深く教えられます。この斉藤さんの証を通して聖書の神というお方は無から有を呼び起こしてくださるお方であり、神の御子イエス様を通して以外本当の救いがないんだということが分かってまいります。私たちは今天国に向かって日々イエス様と一緒に歩んでいます。世界中多くのところに至るところに憎しみの種がまかれています。そのような憎しみにやられてしまって、知らないうちに私たちの心が憎しみに支配されていることがあるかもしれません。しかし許さない心が私たちの中にとどまり続けているならば、イエス様の霊である聖霊様は私たちの心に入ってくることはできないわけです。吉彦さんのお父さんの最後のことにもその証の中で触れておられました。で、その昏睡状態から覚めて、そして神様との約束を果たしたそのお父さんは1週間後に再び意識を失いました。以前とは違って本当に安らかな表情をしていたというのです。そしてお父さんが天国に召されるその時は、本当にみんなが十字架の陰にという賛美を歌って天国に送り出したというのです。そうです、私たちはいつも祈りの中で十字架の陰に立たせていただくのです。そしてイエス様の御顔の光を絶えず求めていくのです。そして聖霊様の恵みの中で父よ彼らを許したまえと祈られるイエス様の十字架のお姿を私たちの魂に日々刻みつけていきたいのです。愛、許しの愛に生き続けていく、これこそが私たちの信仰生活のアルファでありオメガです。許したときにこそ、本当に心から許したときにこそ私たちの信仰生活は勝利です。私たちのどこを叩かれても愛と許しが出てくるように、私たちは日々主の恵みを求めて祈り続けていこうではありませんか。そして本当に許す人に、愛の人に作り変えられて、キリストの香りを放つものになってまいりたいと願います。福岡のここから40キロ南ぐらいに久留米という町がありますけれども、そこにも教会がいっぱいあります。久留米ベテル教会の吉田先生という方が証しをされました。ここから90キロぐらい南に、80キロぐらいかな、南に行ったところに大牟田という町があります。そこに、いつも紹介しますけれども、ここはマナトという本当にもう悪さばっかりする若者がいたそうです。結構喧嘩をいっぱいして、警察にお世話になることが多かったようです。そのような彼はもう心が荒れておりましたけれども、ある時なんか不思議な縁でイエス様のことを聞くようになりました。そして聖書を読むようになりました。そしてなんとイエス様を救い主と信じてクリスチャンになりました。古賀さんは変わりました。180度変わりました。怒りの人から愛の人、喜びの人、許しの人に変えられたというのです。そのあまりの変わりようにみんながもうびっくり仰天したというのです。お前は本当にあの古賀なのか、本当にあの古賀なのかと、あまりの変わりぶりにみんながもう本当に驚きまして、その古賀君の友人がこの人をこんなにも作り変えたイエス様を私も信じたい、そのように言って彼も教会に来て聖書を読んでクリスチャンになったというのです。闇から光へと変えられた事実、イエス様の光を強烈に放っている古賀さんの姿に感動して、イエス様を信じる者が起こされるようになりました。このようにイエス様にあってもドラマチックに変えられる人もいます。しかしそうではなく徐々に徐々に変えられていく人もいます。 イエス様のお取り扱いは人によってさまざまです。マタイ伝の5章48節にこのように記されています。先ほども紹介しました。もう一度読みします。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。私たちは日々日々イエス様のお名前を読んで祈っていこうではありませんか。イエス様の恵みを受け続けて、イエス様の似姿に作り変えられていくものになっていこうではありませんか。そして私たちはどこを疲れても、先ほど言った通り、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制という御霊の実が出てくるものになっていきたいと切に願います。そして本当に聖霊十万の中で心から天のお父様と本当に呼べるものに作り変えられていきたい。本物の愛の命に生かされていくものでありたい。そして私たちは本当に主の恵みの中を大しく歩む私たちになってまいりたいと切に願います。本当に今日、本当に愛と許しの人へというタイトルで御言葉を語らせていただきました。今日の御言葉が私たちの上に成就するように、今日から始まる1週間もイエス様に切なる祈りを捧げながら、イエス様と一緒に歩んでいきたいと願います。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って私たちに迫ってくださり、心から感謝いたします。主よ、本当に愛と許しの人へ私たちを作り変えてください。日々日々聖霊に満たしてください。そして本当に御霊の実を本当に結ぶ私たちへと作り変えてくださいますように切にお願いいたします。この世の中、本当に憎しみを心を引き起こすようなことがいっぱいありますけれども、そのような本当に憎しみに負けることがありませんように、イエス様の十字架のお姿を日々日々己が魂に刻みつけながら、主の喜ばれる道を歩む私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。イエス様は言われました。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからであるとイエス様はおっしゃいました。イエス様の恵みの力に期待いたします。今日語られた御言葉が私たちの上に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げます。